Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでもプライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えばこんな話題。日本人にとって馴染み深い観賞魚、金魚。家や学校で飼育をしたり、縁日の金魚すくいの屋台で遊んだり、誰にとっても親しみのある存在だと思います。そんな金魚がいつどこで生まれたのか、あなたは知っていますか？金魚はおよそ1700年前の中国で生まれました。どんなきっかけで日本に渡り、生活に馴染んだのか。まずは金魚のルーツと日本に来るまでの物語をお話しします。金魚のルーツは中国にあります。3世紀から5世紀にかけての中国で、突然変異により鱗が赤くなったフナが現れました。その火色のフナ、すなわちヒブナこそが金魚の先祖。ヒブナ同士で品種改良を繰り返すうちに、私たちがよく知る金魚の原種が完成したと言われています。そんな金魚はいつ中国から日本へやってきたのでしょうか。さまざまな見解があるものの、1502年室町時代の頃、大阪の堺市や長崎の港町を経て日本に渡ったという説が有力です。日本に初めて来たのは、和風の金と書いて和金と呼ばれる、朱色で体の形は船に近い種類の金魚でした。当初はコガネウオなどの名前で呼ばれていましたが、やがて今と同じ金魚の名前で定着するように。当時希少な観賞魚であった金魚の飼育は、もちろん裕福な階級の人だけに許された特別な娯楽。一般庶民が金魚の美しさを知るようになるのは、江戸時代まで時が進んでからのことです。江戸時代の中期、大きな戦もなく経済が回り、暮らしも豊かになったことで、芸術をたしなみたい、贅沢をしてみたいという気持ちが江戸庶民の人々の心に芽生えてきます。その気持ちを満たす格好の存在となったのが金魚でした。江戸の人々は金魚の物珍しさ、可愛らしさに夢中になり、さまざまな文化で金魚という存在を楽しむようになります。例えばガラスでできた小さな丸い水槽、金魚玉。涼しげに金魚を鑑賞するためのアイテムとして人気を博します。歌川国芳、歌川国貞をはじめとする浮世絵の名手たちは、金魚を擬人化したユーモラスな錦絵の数々を描きました。金魚が登場する俳句、川柳といった文芸作品も多く残されるなど、江戸時代の文化を華やかに彩ったのです。突然変異から生まれた金魚、自然界では存在しえない観賞魚として繁殖してきた生き物であることから、 生きる芸術と呼ばれることもあります。江戸の人々はそんな金魚に夢中になりすぎたあまり、競うように金魚の飼育にお金をかけたり、金魚モチーフのものを手に入れたりと贅を尽くすようになります。もちろん贅沢の対象は金魚に限ったものではありませんでしたが、幕府は庶民がきちんと蓄えをしなかったり、華やかな生活を送り続けたりすることを快く思いませんでした。江戸幕府はついに町人たちに対して贅沢を禁止する倹約令を出します。この対象は新しい娯楽であった金魚にも及び、町民たちが飼育していた7000匹もの金魚が没収されてしまったという話も残されています。しかしその後も金魚の飼育は連綿と続いていき、時代が明治に移り変わってからも最も身近なペットとして人々に親しまれていきます。一般庶民が経済力をつけていくにつれ、身近な存在になっていた金魚は自由と豊かさの象徴でもあったのかもしれません。日本に渡ってから600年以上にわたり、私たちの生活や文化を鮮やかに彩ってくれている金魚。人々の金魚への熱い思いは今も冷めることなく、養殖家たちの手によって毎年のように新しい品種が生まれ、時には高値で取引をされることもあります。例えば2020年に新品種として登場した金魚桜朝天眼は、1匹およそ2万5000円の高値で販売されることになり、多くの金魚ファンを驚かせました。朝天眼、桜錦という品種を交配して生まれた金魚で、上向きの目玉、桜の花びらのような鱗の模様といった特徴が希少性を認められた結果です。他にも品評会で美しさや珍しさを競う高級金魚の世界では、一匹数百万円の価値がつけられることもあるそうです。新しい品種を開発するのに数年を要し、当然一筋縄ではいかない金魚の品種開発ですが、それでも挑む人は後を絶ちません。もはやビジネスを超えた金魚にしかない魅力があるのかもしれません。江戸時代の頃から金魚の繁殖は一つのビジネスとして成立していました。そのビジネスは町とそこで暮らす人々の大きな支えになることもありました。金魚のビジネスの歴史についてもう少し掘り下げてみましょう。日本の金魚三大生産地は東京の江戸川、愛知の弥富、そして奈良の大和郡山です。中でも歴史が古いのは大和郡山。2019年の年間の金魚生産量はおよそ5400万匹にも上るといいます。大和郡山での金魚の養殖が始まったのは江戸時代。1724年、甲府藩の藩主だった柳沢義里が国替えで大和郡山の初代藩主になったことがその始まりです。柳沢義里は元来金魚好きで、甲府からやってくる際に金魚を持参していました。彼の家臣たちがその金魚の世話をするうちに、藩のうちで金魚を育てる武士が増え、いつしか金魚の養殖は商売として成り立つように、藩士たちの内職として栄えたのです。柳沢家は城内に養魚場を作ったり、金魚の繁殖や研究の援助をしたりと、藩士たちの副業に理解を示し支え続けたといいます。さらに大和郡山の気候が温暖であったこと、もともと農業が盛んだったため金魚を育てるのにぴったりなため池がたくさんあったこと、川が多く水に恵まれた土地であるなど、金魚の飼育に適した条件が揃っていたことも功を奏し、金魚の繁殖はいつしか地元の経済を支える一大産業にまで成長していくのです。江戸時代の終盤に差し掛かるにつれて、 大和郡山藩の財政は厳しくなるものの、金魚の養殖による収入のおかげで何とか持ちこたえることができていました。やがて江戸幕府が倒れ、迎えた明治維新。大和郡山の多くの藩士たちは職を失いますが、この時代の荒波をくぐり抜ける助けとなったのが、藩士たちが根気強く続けていた金魚の繁殖だったのです。それまで副業として機能していた養殖を本業へと切り替えることで、大和郡山は厳しい財政状況を乗り越えることができました。文明開化以降、金魚をペットとして飼う習慣は江戸時代以上に一般的になり、需要はますます増加。そんな時代の後押しもあり、金魚の養殖は大和郡山の地場産業として栄え続け、今でも日本有数の金魚の名産地として名を馳せています。もしも柳沢義里が甲府から金魚を持ち込まなかったら、藩士たちの副業を藩主たちが認めず養殖が淘汰されていたら、小さな金魚が町やそこに暮らす人々の運命を大きく変えることもあるのです。千年以上前に突然変異によりこの世に誕生した金魚。物珍しさ、土地柄を生かした商売、愛好家たちが好む希少性、時代によって求められる理由や金魚の姿形は移り変わってきましたが、唯一無二のその魅力はこれからも決して変わらないことでしょう。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスもぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションがビジネスでもプライベートでも、あなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマは天気。天気予報にまつわる知っているようで知らない話。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。